岡山県には旭川、吉井川、高梁川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただこうという番組、岡山三大河川ナビゲーション。今年度も第2水曜日の午前10時40分からと、その週の金曜日午後2時45分からお送りします。ご案内は上別府千秋です。今日は国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所調査設計課芝山義之課長にお越しいただきました。芝山課長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今年度1回目の放送です。どのようなお話を今日は聞かせていただけますか？
はい、岡山河川事務所では岡山県内を南北に流れている三大河川、吉井川、旭川、高梁川の下流部を管理しております。
はい、
この下流部は人口や資産が集中していて、洪水氾濫が生じた場合は被害が大きくなることが予想される区間となっております。
はい、おっしゃる通り。
そしてこれら3河川を総称して岡山三大河川というふうに呼んでいるところなんですけども。
はい、大きな川が3つもあるんですよね。
はい、この番組では岡山の三大河川に関するさまざまな取り組みについてご紹介させていただいております。
はい、
平成30年度初回となる今回は、岡山河川事務所2018年度主要な事業についてご紹介させていただこうと思っております。
はい、ではその紹介の前なんですが、近年のさまざまな水害などの状況について教えていただけますか？
はい、中国地方で最近大きなものとしては平成26年の広島土砂災害がご記憶ある方も多いかと思います。
はい、ですね。
この土砂災害は平成26年8月20日未明から明け方にかけて、広島市の安佐南区、安佐北区で猛烈な雨が降って、観測所の観測結果によりますと最大3時間降水量が 217.5 ミリを記録するなど非常に大きな雨が降り、そして死者77名などですね、大変甚大な被害となったものとなっております。
はい、もう信じられないような惨事でしたよね。
はい、そして平成27年9月には関東東北豪雨が発生し、関東地方の利根川水系の鬼怒川上流で降った雨が洪水となって、鬼怒川の本線で堤防が決壊、で決壊して水が流れ込んだわけですけども、はい、市街地に流れ込んだ水約40平方キロに及ぶ広大な土地が浸水し、完全に水が引くまでには2週間以上の長期間を要したという事例がございます。さらに翌平成28年にはこちら、初めて東北地方太平洋側に上陸した台風ということでご報道されましたけども、台風10号などによる被害により、これまで台風による被害の少なかった東北地方や北海道地方で多くの被害が発生し、多くの方が亡くなるなど、こちらも甚大な被害が発生いたしました。
はい、
そしてさらに、昨年平成29年には九州北部豪雨、こちら平成24年にも九州北部豪雨が発生しましたけども、また平成29年にも大雨が降ったというところで同じ名称が付けられておりますが、この時は河川の上流部で大量の流木や土砂による被害がクローズアップされたという洪水であります。
本当に洪水は各地で起きていますね。
はい、吉井川、旭川、高梁川の本線から氾濫するような大規模な氾濫というのは近年では発生していませんが、全国的に災害が頻発しているという状況にありまして、岡山においても災害に対して備え、しっかり備えていく必要があるというふうに考えております。はい、岡山河川事務所の災害への対応といたしましては、一つが河川の堤防や河道の掘削などの稼働整備、こちらハード対策というふうに呼んでますけども、それのハード対策をしっかり行っていくというのがあります。
はい、
これらのハード対策は大変大きなお金もかかりますし、時間も要するというものでして、
そうですね、
はい、まあ、確実に進めていくという必要があるというものになっております。
はい、
でまあ、それらハード対策、時間がかかるものとなっておりますので、しかしながらその間も洪水は来る可能性はあるということです。それに対する備えというのも必要となっております。その懸念に対応するためによく岡山河川事務所で呼んでいるのはソフト対策というふうな、ソフト対策をしっかり推進していく必要があるというふうに考えております。
はい、今ソフト対策とおっしゃいましたが、そういえば来月5月1日から新たに国土交通省が情報発信を始められるそうですね。
はい、平成30年の5月1日から緊急速報メールを活用した洪水情報のプッシュ型配信を岡山県内で初めて国管理河川の全3水系の8市町で開始するという予定になっております。
はい、緊急速報メールですか？
はい、 緊急速報メールと言いますのは、緊急地震速報というのを受信された方、は分かるかと思うんですけども、緊急地震速報は地震が発生する恐れがある際に携帯に自動的にメールが入ってくるというものになってますが、今回開始するものというのが雨が降ってで川の水位がどんどん上がっていった時に、川の水位がある一定レベルに達したらば、その流域にいる方々に危険だというところで自動的にメールが配信するという仕組みが運用される予定となっております。
そうですか。では緊急地震速報のようにもう自動的に自分のスマートフォンなどに入ってくるということですか？
はい、それはプッシュ型配信というふうに呼んでいるんですけれども、受信者側が要求しなくても発信者側、具体的には携帯の事業者になりますけれども、そういった事業者側から自動的に情報が配信される仕組みとなっております。
どのような時にそのプッシュ配信は来るんでしょうか？
はい、配信の対象と河川について定めておりまして、それ具体的には岡山河川事務所が河川の水位を監視している仕組みがあるんですけども、はい、その水位計の情報をもとにですね、河川氾濫の恐れがあるレベルにまで水位が達した時、そして河川氾濫が発生したというふうなのが確認できた場合と、その2つの時に流域の方々に情報が行くという仕組みになる予定です。
そうですか。では川の近くに住んでいらっしゃる方にとったら、氾濫の恐れがある時などはもう自動的に携帯電話が教えてくれるということですから安心ですね。
そうですね、そういった情報をもとにですね、避難などそういった主体的な避難行動に結びつけていただければというふうな趣旨で始めている取り組みとなっております。
はい、わかりました。5月1日からですね。
はい、
では改めて岡山河川事務所のお仕事内容についてここからは伺っていきます。
まず一つ目が岡山ゼロメートル地帯の高潮地震対策事業です。
はい、
吉川、旭川、高橋川の河口部である岡山平野は干拓などにより形成されたゼロメートル地帯というふうに非常に地盤が低い地帯となっております。
はい、
この地帯は高潮による浸水被害を受けやすく、また大規模な地震による液状化現象が発生した場合などにはですね、堤防などが沈下崩壊する可能性があります。
はい、
堤防などが地震により沈下崩壊した場合には河川水や海水の流入により甚大な浸水被害が発生する恐れがあります。そこで岡山河川事務所では高潮堤防整備を実施するとともに、地震対策を一体的に実施し、早期に治水安全度の向上を図るというものになっております。
はい、
具体的にはこの高潮堤防の整備が、完成いたしますと、平成16年の高潮災害がありましたが、その高潮災害を防げるレベルにまで整備がなされるということになります。
そうなんですね。はい、
今年度の事業実施箇所は吉井川では岡山市東区の九番地区、旭川では、岡山市中区の平井、高橋川では倉敷市の鶴神殿の箇所を実施する予定となっております。
はい、もう決まっているんですね。
はい、高橋川右岸の事業箇所については今年の夏までには完成の予定というふうになっております。
はい、では続いては旭川関連百軒川についても事業内容を教えてください。
はい、旭川放水路、通称百軒川というふうに呼んでおりますけども、はい、その旭川放水路は岡山市街地を洪水被害から守るため、昭和45年度から抜本的な河川改修に着手しておりまして、
はい、
平成9年にはその堤防がおおむね完成して、そして平成26年度からは稼働の整備と、で河口水門の増設というのが完了してきているところになっております。
はい、
今年度は昨年11月に着工いたしましたけども、岡山市中区今在家にある分流部の分流堰の改良、そして護岸などの整備を実施し、旭川と百軒川の適切な洪水分波機能の確保を目指しているところです。
はい、
百軒川分流部は構造的に脆いものとなっておりますので、洪水の時には分流部が破壊されて百軒川の方に多くの洪水が流れてしまうような懸念があるというのがございました。で洪水時の安全確保の上では課題を持っていたというところですね。
はい、
しかしながらそういった整備が終わりますと、今回分流部の工事が完了いたしますと、岡山市街地が当然守られるということになるとともに、百軒川沿線の水害リスクの低減が期待できるというものになっております。こちらの工事につきましては来年度の夏の完了を目指して進めているところです。
うん、適切にこう水の配分ができるということになるんですね。
はい、
はい、そして高橋川関連でいうと小田川についても事業がありますね。
はい、小田川合流点の付け替え事業です。高橋川の支線小田川は洪水時に高橋川の水位の上昇の影響により水が流れにくい状態となり、水位が高くなるという特徴がございます。
はい、
昭和47年7月洪水や昭和51年9月洪水で大規模な浸水被害が発生しています。
はい、
そこで高橋川と小田川が合流する位置を約 4.6 キロメートル下流の方に付け替え、小田川の洪水時の水位を下げることで小田川の沿線の浸水被害防止を図るというものとなっております。
付け替えをかなり下の方にするんですね。
はい、はい、事業実施箇所は倉敷市の船尾から倉敷の真備付近を予定していますが、
はい、
現在は工事実施する前段階の調整段階となってございまして、実際に工事が進められるのはもうしばらく先というふうになりそうです。
わかりました。
今年度は稼働の整備にあたり環境に配慮した稼働にするための検討などの各種検討を行う予定となっております。
はい、さあでは朝日川なんですが、岡山城周辺の水辺の整備も進んでいますね。
はい、岡山市では岡山後楽園や岡山城などの歴史的な文化施設が集中するエリアを岡山カルチャーゾーンと名付け、
はい、
にぎわいと回遊性を高め、来訪者や地域住民が歩いて楽しい街づくりを進めているところとなっております。
そうですね、もう歴史が集まっていて観光客の方も多いですものね。
はい、はい、岡山河川事務所におきましてもこのエリアの街づくりと連携し、水辺の通路を整備することにより水辺の回遊路を作り、
うん、
岡山城周辺の回遊性を向上させ、歩いて楽しい街づくりの促進を図っています。
はい、
先月の26日には、うん、その水辺の回遊路の一部が完成しまして、石山公園から岡山城までの歩行性が改善されました。
はい、まさに工事中から私は見ていたんですけれども、綺麗になりましたね。
はい、そうですね、今まではステイシ護岸という大きな石を組み上げたような形になっておりまして、大変デコボコして歩きづらいという意見を多くいただいておりました。
はい、
でそこのステイシ護岸の上にですね、舗装工事を行い、歩行性の改善を行ったというものです。
はい、もう下に降りていいのかどうかわからないような岩だらけでしたけれども、歩行できるようにきれいになりましたよね。
そうですね、舗装の色につきましても周辺の景観に配慮したものというところで、考慮された、工事となっております。
はい、優しい淡い茶色になっていますね。
はい、
石山公園のあたりから後楽園の入り口のあたりにかけてゆっくりと歩いてほしいと思います。
はい、
今後このエリアはどうなんですか？
はい、このエリアは伊豆市地区の改修などの旭川右岸の河川改修も予定されており、岡山市が実施する道路拡幅などと合わせた一体的な整備が予定されているエリアとなっております。
はい、
これらの着工はもう少し先となりますけども、工事の際には地域住民の方々含めですね、ご不便をおかけするということもあろうかと思いますが、ご理解ご協力よろしくお願いいたします。
はい、もう岡山市と協力をしてますますあのエリアがきれいになっていくことを期待しておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。お話は国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所調査設計課課長の柴山義之さんでした。柴山課長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋でした。